2026年1月26日、日曜日。今日の東京は晴れのち曇り。最高気温8度、最低気温0度くらい。寒波のピークは過ぎたけど、朝は0度まで下がるからまだまだ寒いね。防寒対策しっかりしてお出かけください。今日は日曜だし、のんびりしてる人も多いのかな。さて、今日もハッカーニュースとロブスターズから話題をいくつか。今日は制限とか摩擦がテーマかな。 Google が Android のサイドローディングに高摩擦フローを導入するっていう話と、ドイチェテレコムがインターネット速度を制限してるっていう話。どちらもユーザーの自由度に関わる話題。まず最初は Google が Android でハイフリクション、つまり高摩擦なサイドローディングフローを導入するっていう話。ハッカーニュースで538ポイント、562コメント。かなり議論を呼んでる。サイドローディングっていうのは、Google Play を通さずに APK ファイルを直接インストールすること。Android の大きな特徴の一つだよね。iOS と違って、自分でアプリをインストールできる自由がある。Google Play の製品管理ディレクター、マシュー・フォーサイスさんは、このシステムをサイドローディング制限、じゃなくて、アカウンタビリティレイヤー、つまり説明責任レイヤーって表現してる。まあ、マーケティング的な言い換えだよね。具体的にどうなるかっていうと、まず2026年9月から、ブラジル、インドネシア、シンガポール、タイで認証済み開発者の登録が必須になる。その後グローバル展開。開発者は法的名称、住所、メール、電話番号を登録する必要がある。組織の場合はウェブサイトとダンズナンバーも。個人開発者は場合によっては政府発行の ID も必要。で、インストール時に新しい Android デベロッパーベリファイアっていうサービスが、その開発者が検証済みかどうかをチェックする。未検証の開発者のアプリをインストールしようとすると、追加の警告画面とリスク説明が表示される。一応、インストールウィズアウトベリファイング、つまり検証なしでインストールっていうオプションは残るらしい。でも、複数の確認画面を通過する必要がある。Google の公式説明は、詐欺師からの圧力下でユーザーがセキュリティチェックをバイパスするよう騙されないように設計した、と。実際、シンガポールだけで約90万件の高リスクインストールをブロックしたって言ってる。Google の分析によると、インターネット経由でサイドロードされたソースからのマルウェアは、Google Play 上のアプリの50倍以上、らしい。ただ、これに対する批判がすごい。F-Droid っていうオープンソースのアプリストア、知ってる人も多いと思うけど、この開発者登録要件は F-Droid プロジェクトを終わらせる、って警告してる。F-Droid のアプリは匿名の開発者も多いし、政府 ID を出したくない人もいる。以前、2026年1月11日のエピソードで、Android オープンソースプロジェクト、AOSP のソースコード公開が縮小されるっていう話をしたよね。サイドローディング制限もその文脈で話した。Keep Android Open っていう運動も始まってる、って。今回の発表で、その流れがより明確になった感じ。ハッカーニュースとかハッカデーのコメントでは、チョークポイントキャピタリズムとか、オーウェリアンフレーミングとかいう批判が出てる。サイドローディングっていう言葉自体、自分が所有するデバイスにソフトウェアをインストールするだけなのに、なんか悪いことみたいに聞こえるよね、と。毎日、自分が所有するコンピューターにソフトウェアをインストールしたり変更したりする自由から遠ざかっている、っていうコメントがあった。本当の問題は、自分が所有してるかどうかじゃない。そもそも所有してるのかどうかだ、と。あと、学生や趣味の開発者への影響も懸念されてる。無料アカウントは作れるけど、厳しい制限がある。各デバイスを個別に承認する必要があるらしい。つまり、プルーフオブコンセプトのアプリを友達に試してもらうのも面倒になる。リバンスドみたいな広告ブロックツールも、開発者アカウントが取り消されたら脆弱になる。一方で、ブラジルの銀行連盟とか、インドネシア、タイの政府機関は、ユーザー保護と説明責任のバランスが取れたアプローチって歓迎してる。まあ、立場によって見方は変わるよね。個人的にはセキュリティの懸念は理解できるけど、オープンなプラットフォームっていう Android の強みが薄れていく気がする。 アップルのオールドガーデンに近づいてる感じ。次はドイツの話。ドイチェテレコムがインターネット速度を制限してるっていうキャンペーンサイト、ネッツブレムゼ .de。ハッカーニュースで507ポイント、251コメント。ネッツブレムゼっていうのはドイツ語で、ネットワークブレーキ、みたいな意味。ドイチェテレコムが自社ネットワークへのアクセスポイントに人為的なボトルネックを作ってる、っていう主張をしてるキャンペーンサイト。どういう仕組みかっていうと、ピアリングっていうインターネット接続の仕組みに関係してる。普通、大きなネットワーク同士は互いにピアリング、つまり相互接続をする。これは通常、セトルメントフリー、つまり無償で行われる。お互いのユーザーがお互いのコンテンツにアクセスするんだから、お互い様でしょ、と。でも、ドイチェテレコムは有料ピアリングを要求してる。つまり、うちのネットワークに接続したければ金を払え、と。メタ、つまり旧 Facebook との例があって、2010年から2020年の間、メタは年間580万ユーロ払って、7拠点で24の専用接続を維持してた。50ポート、5000GBps。でも、ドイチェテレコムがさらに値上げを要求して、2024年5月にケルン地方裁判所がテレコム側に有利な判決を出した。メタに2000万ユーロの支払いを命じた。メタはこれを、危険なグローバル洗礼って警告してる。ユーザーからの苦情は100件以上集まってて、例えば、クラウドフレア経由のサービスで夕方に極端な遅延が発生する、大学の FTP から 30kbps でしかダウンロードできない、公共放送のメディアテイクでピクセル化とバッファリングが発生する、Discord、GitHub、Reddit、YouTube で問題が出る、と。面白いのは、VPN を使うと速度が改善するっていう報告。650kbps から 23mbps に上がったとか。VPN を使うと、トラフィックが別のルートを通るからね。クラウドフレアも、ドイチェテレコムとの直接ピアリングを行わず、トランジットプロバイダを経由してるらしい。前にクラウドフレアの1111リゾルバが DNS レスポンスの順序を変更したら世界中のシスコスイッチがリブートループに陥ったっていう話をしたけど、クラウドフレア経由のサービスで遅延が報告されてるのは、この辺が関係してるのかも。ベレック、つまり欧州電子通信規制機関は、2024年12月のレポートで、こういうボトルネック利用をネット中立性違反の可能性として指摘してる。スイスのコムコムも同時期に、ダブルディッピングモデル、つまり両端から金を取るモデルを拒否してる。今、エピセンター.ワークス、ゲゼルシャフトフィアフライハイツレヒテ、消費者団体、スタンフォードのバーバラ・ファンシュビック教授が共同で、ブンデスネッツアゲントゥア、つまり連邦ネットワーク庁に正式な苦情を出してる。2025年4月28日付、ドイチェテレコムの反論は、提起された非難は虚偽であり、法的、技術的な理解の欠如を示している、と。まあ、典型的な企業の反論だよね。ハッカーニュースのコメントでは、D タグ、つまりドイチェテレコムは、仕事で扱った中で最悪の ISP っていう意見があった。政治的なレバレッジを使って情報を引き出す、と。提案されてる解決策としては、TH キャリアが消費者市場に参入するのを禁止するとか、インターネットエクスチェンジでの無償ピアリングを義務化するとか。でも、規制で解決するのは難しそう。あと、ボーダフォンも2025年11月にドイツの公開インターネットエクスチェンジから撤退するって発表してる。同じ流れで、ピアリングを収益源として見るようになってきてる。ネット中立性って、日本ではあまり話題にならないけど、ヨーロッパでは大きな議論になってる。インターネットは、ダムパイプ、であるべきか、それともインフラ提供者がコンテンツによって差別できるのか。ちょっと話題を変えて、学術研究の話。マネジメントサイエンス誌に掲載された欠陥論文が6000回以上引用されてる、っていう話。ハッカーニュースで543ポイント、286コメント。対象の論文は、2014年に出た、The Impact of CORPORATESUSTAINABILITY on ORGANIZATIONALPROCESSES and Performance。著者はロバート・エクルズ、イオアニス・ヨアノウ、ジョージ・セラフェーム。主張は、ESG スコアが高い企業は財務パフォーマンスが良い、という因果関係を示す、 というもの。ESG っていうのは、環境、社会、ガバナンスの頭文字で、企業の持続可能性を評価する指標。この論文、めちゃくちゃ影響力があった。ウォール街の経営者、政府高官、アルゴア元副大統領も引用してる。SEC、つまり米国証券取引委員会への訴えや、米国上院での証言にも使われた。で、ボストン大学のアンドリュー・キング教授がレプリケーション研究をしようとしたら、問題を発見した。まず、マッチング手法の報告と実際の実施方法が一致しない。著者は 98% のマッチング成功率を報告したけど、キング教授のモンテカルロシミュレーションによると、その確率は宝くじに当たるより何倍も低いと。次に、統計的優位性の5ラベル。主要な発見が、統計的に優位とラベル付けされてたけど、後で著者は、ノットシグニフィカントと書くべきところの、タイポだったと主張した。タイポって、キング教授は2023年9月に著者にメールで問題を説明したけど、返事はなし。マネジメントサイエンス誌にコメントを投稿しても複数回却下された。ハーバードビジネススクールとロンドンビジネススクールに研究不正の苦情を出しても、ハーバードは立場を伝えることを拒否。ロンドンは、意図的な不正行為ではなく不適切な慣行、として、教育とトレーニング、のみを提案。やっと2025年春にキング教授のレプリケーション研究が別のジャーナルに掲載されて、2025年3月にマネジメントサイエンスが正誤評を出した。ハッカーニュースのコメントが辛辣だった。論文の著者は一度だけ採用されればいい。あなたより動機が強い、と。誤りを正す仕事に名声が必要、という制度設計の欠陥を指摘する声も。前に、GPT-0 がニューリプス2025で100件の嘘引用を発見したっていう話をしたよね。バイブサイティング、とか言って、存在しない論文を引用するやつ。今回は存在する論文だけど、中身が間違ってるっていう、別の種類の問題。学術研究の信頼性って、査読とか再現性チェックで担保されてるはずなんだけど、実際には機能してないことが多い。査読者は無償だし、レプリケーション研究は出版しにくいし、訂正を求める側のキャリアリスクは高い。自分の大学に不正を報告したけど、ジャーナルも法務部も無視した、っていうコメントもあった。まあ、科学のセルフコレクションメカニズムは、理想的には機能するはずなんだけど、現実にはいろいろな障壁がある、っていう話。次は、C 言語の話。ウォルター・ブライトさんが、OBVIOUSSINGSCSHOULDDO っていう記事を書いてて、ロブスターズで44ポイント、44コメント。ウォルター・ブライトさんって知ってる？ D 言語の作者で、ゾーテック C++ コンパイラーを一人で書いた人。C++98 コンパイラーを一人で全部書いたのは自分だけだ、って自認してる人。記事では、標準 C が対処すべき基本的なコンパイラ設計の問題を4つ挙げてる。一つ目は、定数式でのコンパイル時関数評価。C では列挙型の値に関数呼び出しを使えない。enum e イコール sum of 5 and 6、みたいなのができない。GCC は、列挙子の値は整数定数ではありません、って拒否する。でも、import C っていう D に組み込まれた C コンパイラだと、これがコンパイルできる。二つ目は、コンパイル時ユニットテスト。スタティックアサートで sum of 3&4 イコールズ7みたいにテストをかけたら、コンパイル時にテストが実行される。別のビルドターゲットが不要になる。三つ目は、前方参照。C では関数を使う前に宣言する必要がある。だから前方宣言を書いたり、コードを逆順に配置したりする必要がある。リーフ関数から先に書くみたいな。インポート C は任意の宣言順序を許容する。四つ目は、宣言のインポート。ヘッダファイルを書かなくても、インポートディレクティブで外部モジュールの宣言にアクセスできる。ヘッダと実装ファイルの同期を手動で維持する必要がなくなる。ブライトさんは、なぜ標準 C はこれらの改善を採用しないのか、って問いかけてて、石器時代のコンパイラ設計、って呼んでる。まあ、C23 ではコンストエクスプルがオブジェクトに対しては追加されたけど、関数には追加されなかった。C2Y、つまり2030年頃に出る次期標準で、 コンストエクスプル関数のテクニカルスペシフィケーションが進行中らしい。批判的な意見としては、C のコンパイル時関数評価は未定義動作が多すぎて複雑になる、っていう。クロスコンパイル時に、ターゲットプラットフォームの未定義動作をどう扱うか、とか。前方参照への反対意見もあって、コードが読みにくくなる。依存グラフがトポロジカル順序でなくなる、と。あと、シングルパスコンパイルからマルチパスコンパイルへの移行で、並列化のメリットが失われる可能性がある、っていう指摘も。ブライトさん自身も認めてるけど、だから D を作ったんだよね。C の制限に FRUSTRATE して、新しい言語を作った。前に C3 言語の話をした時も、C の進化系っていうポジショニングの言語がいくつかあるって話したけど、C 標準化委員会の動きは本当にゆっくり。まあ、C は広報互換性を重視してて、組み込みシステムとかいろいろなアーキテクチャで動く必要があるから、大きな変更は慎重にならざるを得ないっていうのは理解できる。次は、電気自動車と大気汚染の話。USC 結界学校の研究。ハッカーニュースで544ポイント、529コメント。カリフォルニア州の1692地区を2019年から2023年で分析した研究。衛星センサーのトロポミと地上モニターのデータを使って、ゼロエミッションビークル、つまり ZEV の普及と大気汚染の関係を調べた。結果は、ZEV が200台追加されるごとに、二酸化窒素、NO2 が 1.1% 減少した。ZEV の登録は、カリフォルニアの乗用車の 2% から 5% に増加。地区平均で272台の ZEV が追加された。2023年の先行研究では、1000人あたり20台の ZEV が追加されると、喘息関連の救急受診が 3.2% 減少っていうデータも出てる。研究者のサンドラ・エッケル博士は、綺麗な空気は理論じゃない。カリフォルニア中のコミュニティですでに起きてる、と。ただ、研究の限界と批判もある。まず、この研究は二酸化窒素だけを測定してる。PM2.5 とかオゾンとかは対象外。次に、タイヤとブレーキの摩耗による粒子状物質、PM の排出は範囲外。電気自動車はバッテリーの重さで約 30% 重いから、タイヤの摩耗が増える。PM10 の約半分はエンジンタイプに依存しない、っていう研究もある。ハッカーニュースのコメントでは、富裕層バイアスの指摘があった。EV 普及は所得と相関してる。低所得コミュニティは古い高排出車を使い続ける傾向がある。EV を買えるのは裕福な地域だから、見かけ上綺麗に見えるだけかも、と。発電源の問題もある。EV を充電する電力が石炭火力で作られてたら、排出が移転されるだけじゃないか、と。ただ、反論として、100% 石炭でも、典型的な EV は後期モデルのプリウスと同等っていう計算もある。中央集権的な発電は効率がいいからね。整備不良車の問題も面白かった。触媒コンバーターを外した車とか、DPF 削除ディーゼルとか、正常な車100台分の排出をすると。EV より先にそっちを取り締まるべきという意見。あと、芝刈り機とかの2ストロークエンジンが、州内全車両を上回る汚染物質を排出するっていう指摘も。小型エンジンの規制は甘いからね。前にフォードの F-150 ライトニングとサイバートラックの話をしたとき、電動ピックアップ市場の話をしたよね。市場全体で2025年は前年比 15.6% 減だった。EV 普及は一直線じゃない。まあ、この研究自体は二酸化窒素に関しては明確な結果が出てる。ただ、EV 満載って終わりじゃなくて、タイヤ摩耗とか発電源とか、全体像を見る必要がある、っていう話。ちょっと軽い話題。ワインステージング 11.1 がリリースされて、最近のフォトショップが Linux で動くようになった、っていう話。ハッカーニュースで91ポイント、30コメント。ワインって知ってるよね。Wine is not an emulator の略で。Windows アプリケーションを Linux とか MacOS で動かすための互換レイヤー。ワインステージングは、Upstream のワインに対して約254のパッチを追加した実験的ブランチ。今回、Photoshop のインストーラーを動かすためのパッチが追加された。技術的には、 MSXML3 と MSHTML のパッチが必要だった。Adobe のインストーラーは2018年以降、Wine がサポートしてないインターネットエクスプローラーのコンポーネントに依存してる。今回のパッチは、IEQ スタイルの動作をエミュレートする。具体的には、動的プロパティのディスパッチが JScript に委任されてクラッシュする問題を防止したり、オンクリックとかオンロードみたいなイベントハンドラ属性を Wine のイベントシステム経由で処理したり、あと、MSXML3 の修正もあって、埋め込み XML 宣言を C データセクションでラップしてから、libxml2 に渡す。Windows は許容するけど、libxml2 が拒否する不正な XML パターンに対応してる。Photoshop 2021は、バタースムースで動くらしい。ドラッグ&ドロップ以外は問題ない、と。Wayland関連かもしれないけど、Photoshop 2025はインストールはできるけど、動作は混在。前に、2026年は Linux デスクトップの年になる、っていうネタを話したとき、Steam デッキの成功とか Wayland の成熟を挙げたけど、現実問題として Adobe 製品が動かないのは大きな障壁だった。今回のパッチで一歩前進。まあ、Wine での動作は公式サポートじゃないから、将来の Photoshop アップデートで壊れる可能性はある。でも、CS6 のパッチは今でも機能してるらしいから、しばらくは使えるかも。開発者のフィアルズベースメントさんは Valve のダウンストリームワインリポジトリに提出したけど、アップストリームに出してくださいって言われて、最終的にワイン HQ 経由でワインステージングに入った。さて、軽い話題をもう一つ。Doom がイヤホンに移植されたっていう話。ハッカーニュースで239ポイント、77コメント。Can it run Doom っていうミームがあるよね。1993年に IDO ソフトウェアがリリースした Doom は、1997年にソースコードが公開されて以来、ありとあらゆるデバイスに移植されてきた。妊娠検査薬、衛星、ATM、電卓、トースター、キーボードのキーキャップ。150以上のポートがドキュメント化されてる。今回はパインバッツプロっていうイヤホン。パイン64が作ってる、オープンソースファームウェア対応のワイヤレスイヤホン。チップはベステクニックベス 2300YP、デュアルコアのアームコーテックス M4F。300MHz で動作。これ、標準の 100MHz からオーバークロックしてる。メモリは 992KB。コプロセッサを無効化して 768KB から拡張した。フラッシュは 4MB。問題は、イヤホンにはディスプレイがない。だから映像は UART の接続パッド経由で MJPEG。つまり連続した JPEG 画像としてストリーミングする。UART 帯域は 2.4Mbps で、JPEG 圧縮で約 18fps を実現。メモリ制約も大きくて、Doom は 4MB のラムが必要。ルックアップテーブルを使ったり、定数をフラッシュに置いたり、キャッシュを無効化したり、不要なコードを削除したり。標準の DoomWatt ファイルは 4.2MB。これをスクワッシュウェアっていう 1.7MB に縮小したバージョンを使ってる。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、これはソフトウェアのハードウェアに対する勝利なのか、それとも安い専用ハードウェアを作れない経済的失敗なのか、っていう議論。反論として、パインバッツは意図的にオープンファームウェアプラットフォームとして設計されてる、と。アクティブノイズキャンセリングには結構な計算力が必要で、デュアルコア 300MHz のアームが入ってるのは理由がある。CPU コアの大面積は 28nm プロセスで約 0.04mm しかないから、プロセッサのコストは無視できるレベル。大幅にオーバースペックなハードウェアが多くのアプリケーションで最も安い選択肢になってる、っていうのは、経済的成功だ、と。前に使い捨てベイプの中に 24MHz のアームコーテックス M0 プラスが入ってて、ウェブサーバーが動くレベルのコンピューターを使い捨ててるっていう話をしたよね。その時、ハッカーニュースで、Doom Ported to Disposable Vape Chip ってジョークがあったけど、イヤホンで Doom が動くなら、Vape でも動くかもね。いつか宇宙人に Doom のプレイアブルコピーをゴールデンレコードで送ろうっていうコメントもあった。まあ、ジョークだけど。最後はプロファイリングの話。レキサーを2倍高速化したら、IO が本当のボトルネックだったっていう記事。ハッカーニュースで128ポイント、 61コメント。著者はダート言語用の ARM64 アセンブリレキサーを開発した。公式スキャナーより 2.17 倍高速化した。スループットは 402MB/s 対 185MB/s。でも、10万4000ファイルのベンチマークで予期しない発見があった。総処理時間の改善は 1.22 倍に止まった。なぜか、ファイル読み込みに14秒、レキシングに3秒。NVMe SSD の理論値は5から 7GB/s なのに、実測で 80MB/s しか出てない。理論値の 1.5%。原因はシステムコールのオーバーヘッド。10万4000ファイルに対して、オープン、リード、クローズをそれぞれ10万4000回。合計30万以上のシステムコール。各コールは1から5マイクロ秒のコスト。メモリマッピングも試したけど、パーファイルの mmap/m1map オーバーヘッドで逆効果だった。解決策は、10万4000個別ファイルを1351個の tar.gz に統合すること。結果は劇的で、IO 時間が 14525mm から 339mm に、42.85倍の高速化。総処理時間は 17493mm から 7713mm に、2.27 倍の高速化。レキサーの2倍高速化より、IO 最適化の43倍高速化の方が効いてる。著者が提案する追加最適化として、G スタンダードを GZIP の代わりに使う、ローカルキャッシュには非圧縮ターを使う、SQLite にファイル内容を格納する、IOU リングによる非同期 IO、アイソレートによる並列化、とか。前に SQLite の話をしたとき、同一プロセス内で動作するからクエリは関数呼び出しになる、って言ったけど、この記事でも SQLite にファイル内容を格納するアイデアが出てる。システムコールオーバーヘッドを排除しつつランダムアクセスを提供できる。モダンストレージは高速だけど、シーケンシャルアクセスでのみ、っていうのが教訓。たくさんの小さいファイルを読むと、システムコールオーバーヘッドで速度が落ちる。あと、ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、バッチコンパイラでよく使われるトリック、として、フリー、クローズ、M1 マップを呼ばない。プロセス終了時に OS に全リソースを回収させるっていうの。ワンショットバッチプロセスなら、丁寧にリソース解放する意味がない、と。ただ、ファイルディスクリプタが足りなくなる可能性があるから注意、と。まあ、プロファイリングの重要性を改めて感じる話。2倍高速なレキサーを作っても、IO がボトルネックなら意味がない。測定してからチューニングしろ、っていうね。というわけで、今日は8つの話題を話してきた。Google のハイフリクションサイドローディング、ドイチェテレコムのネット速度制限、6000回引用された欠陥論文、C 言語の改善提案、EV と大気汚染、ワインでフォトショップ、ドゥームオンイヤホン、そしてレキサーと IO ボトルネック。今日のテーマは、摩擦と制限、だったかな。Google はサイドローディングに、摩擦、を追加する。ドイチェテレコムはピアリングを制限してる。学術研究では訂正プロセスに摩擦がある。C 言語には前方参照の制限がある。でも制限や摩擦が悪いとは限らない。EV のインセンティブは汚染車両への制限でもある。ドゥームをイヤホンで動かすのはメモリ制限との戦い。レキサー高速化は IO という制限を発見した話。制限があるからこそ、創意工夫が生まれる。でも、ユーザーの自由を奪う制限は別の話だよね。さて、今日はこの辺で、また来週。